ご神君、一つ過ぎたることを思い出して腹立て苦をすなよ。要素配算。すべてのことを信心の要素となし、すべてのことにお礼の言えれる信心により、現在を喜び、未来をも楽しめる信心ができてくる。要素配算。すべてを心を養うもとといただくということだと思いますね。すべてのことを信心の要素となしと、心を育てる要素となすということですね。教祖様が願う氏子におかげを授けと教えておられます。そしてその後に、願う氏子におかげを授け理解申して聞かせですから、そのまずはおかげを授けて、そしてそれからまあ誠の信心というのでしょうか、人の道というのでしょうか、人が本来こうあるべきだということを、まあ信心の道とも言うのでしょうかね、それを誠の道を教えていくということだと思うのですけれども、最初からその誠の道を教えても聞く人がいない。そこでまず最初は願う氏子にその願うおかげを授けるというところから始まるというのだと思うのですけれども、今現代において、それこそこのインターネット時代において、例えばインターネットを使ってでもお道を広めようとする上において、この願う氏子におかげを授けと、まずおかげを授けるというこのことがどうも都合が悪くなっているように思いますね。当時のいわば村内の人たちが願う、その願い事を叶える、これは昨日の続きになりますけれども、その程度のことであるならば、その村内の方たちの願い、それがまあいわゆる普通の願い、普通の日常生活における願いだと思うのですね。ですから村内の人たちが願う程度の願いに、まず願う氏子におかげを授け、それでもさほど問題は起こらないと思うのですけれども、それが世界中の人たちを相手にしたとき、これは大変危険なこともあり得るわけですね。相手の茶碗を叩き落としてでも儲けようという人も中にはいるわけですから、またある国などでも核兵器を持ちたいと願う人たちもおるわけですから、中には相手を落とし入れてでも自分の権力を得たいと願う人たちもいるわけですから、そういう人たちが願ってくる、そういう人たちの願いをもまずは願う氏子におかげを授け、それから理解申して聞かせるということになると、世の中にたくさんのそれこそ不幸を作り出してしまう、そういう願いをする人もやっぱりいるわけですからね。そういう人たちの願いをも叶えてしまうということはできませんね。 横島な願いであったり、私利私欲、我情我欲からの自分だけの願いであれば、まあそれも良いのかもしれませんけれども、その願いが成就することによって不幸な人が生まれてくる。人の茶碗を叩き落とすような願いも持つ人が中にはいるわけですからね。そういう願いをも叶える。叶えてあげるわけには参りませんね。今の時代であっては、願う氏子の願い、その願いが叶うことが、人の不幸を呼び起こすことになることもあるわけですね。ですから、そういう人様が不幸になるような願いをする願いを、たとえ願う氏子におかげを授けと言われても、授けてあげるわけには参りませんね。相手の願い、その願われる人の願いが果たして人を不幸にするものかどうか、人の茶碗を叩き落としてでも自分が儲けようというものではないのかどうかを、やはり吟味した上で、願う氏子におかげを授け、おかげを授けるということになってこなければならないようですね。何でもの願い、何が何でも、何でもかんでも願ってきなさいというわけにはやはり参りませんね。何でもかんでもその願いを成就させるというわけにはいかないのですね。これが私ども、例えば師匠のもとで何十年と新人の稽古をして、もうこの氏子は間違いがない、この氏子は決して私利私欲や我情我欲によるところの願いはしないと、神様のお心に沿った願い、人が助かることのための願い、人が幸せになることのための願い以外には願うことはないと見極めがついた人にして初めて、何でも願ってきなさいということになるのでしょうね。人々の何でもかんでも願う、それを成就させるわけにはいかないということですね。神様もこれからはその人の願いが果たして、まあ叶えてやって良いのかどうかを吟味した上で、もし神様の婚に叶えば神様が叶えてくださる、そういうことになるのではないでしょうかね。これは取り次ぎ者としてもやはり心していかなければならない。誰でも彼でもの願いを取り次ぎ、それが実現するようにというわけにはいかないと、取り次ぎ者自身がやはり神様の心を心としての、神様の代理人としての見極めをしていかなければならないということでもありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。あ ありがとうございます。